鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。お電話でのご出演になります。はい、星さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋ですが、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道から秋の臨時列車のお知らせが出ましたので、はい、ちょっとお知らせしたいと思うんですが、はい、これは10月と11月に運転する列車です。で、やっぱり今年はですね、まあ、こういう状況ですので、はい、まあ、大変寂しい結果になっておりまして、実はこの秋の臨時列車で出発するのが釧路湿原の6号だけなんですよね、北海道内で。で、まあ、9月も、釧路湿原の6号を走りますが、10月もですね、10月の2日、3日、10日と、これ釧路と東路の間を、1往復ずつ走ります。はい、でその他に、10月9日、釧路と川岩線の間、1往復するという予定になっておりますので、9月は夕日の6号なんかも出てますので、はい、ぜひJR 北海道のホームページとか釧路駅の案内なんかをご覧になっていただいて、ぜひこの秋の紅葉が始まる釧路湿原の6号をぜひ乗っていただきたいと思います。
はい、はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今寝台列車って、まあ、ほとんどに国内では見なくなったんですけども、はい、京都来週はこの寝台列車のお話をちょっと、まあ、思い出話中心に、
ね、いいですね、
はい、ちょっとしたいと思うんですよね。
はい、
それで東京にお住まいのですね、時刻表を研究されている三宅俊彦さんっていう方が、
はい、
もう数年前に寝台車特殊使用車両というですね、ちょっと本を出しておりまして、
はい、
これはブルトレがこうほとんどなくなった時に、
はい、
発行された本なんですよね。でこれを見ると夜行列車の歴史がこうきっちり載ってましたので、はい、まず本当簡単にお知らせしますたいと思うんですよね。
はい、
でこのなんか、まあ、いわゆる前書きのところでちょっと面白いデータがあってですね、当時 の国鉄が、1955年、はい、昭和30年に、ちょっとお客様にアンケートを取ってます。でアンケートっていうのが、昼間の列車で行くか、それともこの夜行列車で行くかっていうのが、はい、その列車に乗ってる時間によってどう変わるんだろうかっていうアンケート調査を実施してるんですね。はい、でこの結果ですね、夜行で行くか、それとも昼間の列車で行くか、
はい、
乗ってる時間がですね、
はい、
大体7時間半から9時間ぐらいで、うん、この夜行と中行、まあ、昼間走ってる列車と、
はい、
希望が半々ぐらいになるそうなんですよ。だから、
はい、
乗車時間が7時間半から9時間であれば、
はい、
まあ、昼間の列車で行く人もいれば夜行列車の行く人もいるという、
うん、
ちょうどこう境がこの時間帯らしいんですね。なので夜行列車はこの9時間以上だと、まあまあ、ほとんどの方は、まあ、夜行列車で行くと、
はい、
いうことになるらしいんですよ。で、まあ、昭和30年ですから、まだまだスピードアップっていうのはまだ叶わない時でしたから、
はい、
例えば、まあ、今じゃちょっと考えられないんですけど、東京名古屋とか上野仙台も6、はい、7時間かかってたんですね。
うんうんうん、
そうするとここの区間でもこう夜行列車がどんどん走ってたと、
はい、
まあ、今は新幹線で2時間ぐらいですから ちょっと今のほど考えられないんですけど、はい、こういうのが、まあ、夜行列車が非常に育ってきた理由だと思うんですね、はいはい、それで寝台列車なんですけども、まあ、車両の中でこう横になれる列車で、歴史は古くてですね、もう明治時代から、はい、後半からもうこの寝台列車っていうのができてて、
はい、
で当時としてはまあかなりなんすかね、内装がこうちょっとこれラジオですのでなかなかお見せすることができないんですけど外装も内装も非常にやっぱり優雅な列車が多い、ね、まあ、今こういう列車走らせたら本当に人気があるんじゃないかなというぐらい非常に良くてですね、
はい、
しかもこう夜行列車がこうでき始めてくるとですね、ダブルベッドの寝台車もなんか出てきたんですね、これなんか明治の後半からまあ大正初期にかけて、
はい、
ちょっとダブルベッドが出てきたらしいんですけども、ところがこれは大正時代に、まあ、残念ながらのこれ廃止になっています。
はい、
それで今度戦後はですね、
はい、
もう夜行列車がもう頻発をしてまして、例えばですね、函館と釧路の間、北海道で言えばですね、
はい、
この間にも寝台列車が出てきた時代なんですね、
はい、
とかあと小樽と網走の間とか、うん、こういうとこにも寝台列車が出てきて、まあ、非常に何ですかね、いい感じで夜行列車が伸びてったわけなんですよ、
はい、
それでよく言われるのが何ですかね、まあ、私たちの世代でいくと三段寝台っていう、はい、昔は、まあ、昭和40年代とか、まあ、30年代の時からもあったんですけども、これ、この時代の時刻表とか見ると、寝台列車のその中の、なんていうんですかね、平面図っていうか立体図っていうんですかね、
はい、
こんな感じで三段ベッドってなってますよっていうことで絵も載ってるんですよ。
はい、
まあ、私もこれ、小学校とか中学校時代で、まあ非常にやっぱり憧れが、
ね、いや、そうですよね。最後のピンクのページの部分にありましたよね。
それです、それです。
はい、
これが非常に羨望の眼差しで見てたので、
ね、はい、
三段式と、それから、いわゆる A 寝台の二段式とあって、はい、なんか B 寝台もなんかもうよだれだらだらしながら見てたんです。
はい、
見てて、それで A 寝台なんかも非常に、まあ、これはもう全然高値の花で、
はい、
これは多分、まあ、しばらく乗れないんだろうなと思ってて、うんうん、まあ、確かに本当に大人になってからですね、はい、A 寝台に乗れたのがですね、で、まあ、そうこうするうちに今度はブルートレインっていう、
はい、
東京と博多結ぶ朝風が、はい、昭和33年ですから1958年に出てきまして、
はい、
これからもそのブルートレイン人気っていうのがずっと出てきたわけなんですね、
はい、
その後も寝台特急なんかも出てきたんですけども、残念ながらですね、やっぱり列車の速度が速くなる、特に新幹線がこうできちゃうと、
そうですね、
やっぱ夜行列車を利用するっていうことがこうだんだんこうなくなってきて、で、どんどんどんどん減らされて、北海道と上の東京を結ぶ北斗星とか、
はい、
いろいろ、まあ、そういう豪華列車も一時出たんですけどもね、もう今やほとんどもうなくなってしまったっていうことになっています、
はい、
ですから寝台列車に乗ったっていう方がひょっとしたらだいぶ少なくなってきたのかもしれないですね。それで、ここからはですね、まあ、私が勝手に寝台列車に今までに乗った、ちょっと思い出話を、
はい、
していこうと思うんです。はい。それで、先ほどですね、B 寝台車の三段式のお話をしたんですけど、
は
い、やっぱりこう、釧路で言うと、急行マリモとか、
はい、
それから急行カリカチ3号、
はい、
とかですね、4号とかですね、こういうあたりが釧路と札幌の間を、うん、まあ、結んでたわけなんですよね、はい、で最初は B 寝台の、なんかね、寝台幅っていうのが、
はい、
確か52センチだったと思うんですよ。で 今 の, その日本人の体格から言うと、
はい、
52センチしか横幅ないっていうことは、もう寝返りも、もうほとんど打てないような状況で、なんかあの、蚕みたいな感じですね。
はい、
で、しかも三段式なので、あの、上のそのスペースもほとんど、こう、取れないような状態で、
はい、
確かあの、なんですかね、こう、寝たまんまで、なんかこう、着替えをしたりだとか、
はい、
あの、あともう立つことがで、もちろん立つこともできないですし、
そうですよね、
ちょっと背を起こすこともできないような状態なんですよね。
はい、あと浴衣に着替えるのがきつかったですね。
大変きつかったですね。
はい、
もうアクロバットのような感じで着替えしてましたし、で、下段と中段と上段が、あ、まあ、3段ですからありますよね。はい、まあ、下段ですとね、あの特にちょっとなんか余裕があるかなっていう感じではあったんですけども、やっぱり一番きつかったのは中段だと思うんですよね。
は
で、私あの下段が取れないときは、あの逆に上段に乗ってたんですよね。あの上段の方が、ちょっと上のスペースがあって、
はい、
あ、斉藤さんわかりますかね、あの、
はい、
上段って、はい、あの上の荷物置き場とこう、なんかこう、同じレベルに貼るので、
はい、
荷物置き場の分なんか広く感じるん
です。ああ、そうですよね。あとこう幾分あの屋根の関係でカーブを描いて、はい、かまぼこのような感じで、その分が少し広く、
そうなんです、
さらに感じた記憶がありますね。
まあ本当そうなんですよね。はい、だから下段、まあ、いつも下段に乗るんですけども、
はい、
三段式の取れない場合は一番上で。でそれも取れなかったらまあ仕方ないから中段でやるかみたいなような
、
ただあの上段があのこう欠点が一つだけあってですね、ま、あの窓がないんですよね。
ああそうでした。はい、
下段も、まあ、もちろん窓はあるんですけど、ま、あのなんかカーテンとかが閉まっちゃってるんで、はい、であれ開けると多分向かい側の人に怒られると思うんですなので、あの三段式のその B 寝台車ってあのなんか寝台がくし形になってるんですよね。線路と直角になってるので、通路があの、まあ、どっちか偏ってるわけですよね。
はい、
右か左に、そこに必ずあの椅子が一つこう引き出し式見たくなって、大体、私はそこで眠たくなるまでずっと、
はい、
あの確か座ってましたですね。
私もその口ですね。
やっぱり。
はい。
寝台列車は、まあ、もちろん寝ることが目的なんですけど、
はい、
あんまり寝た記憶ってないですよね。
私もそうですね。はい。
なんかそれだったら普通車に乗ってた方がいいんじゃないかっていう。
はい。私もその車両によって、ロビーカーにもずっといたり、入り浸ってたりですとか、しました。
あ、いいですよね。
いや、いいと思います。
特にロビーカーって、あの、左右ちゃんと見えますからね。
はい、そうなんです。
寝台車だと、あの、右半分とか、左半分しか見えない、
ね。そうですよね。はい。
でも、まあ、なんか、あの、静かな環境の中で、
はい、
あの、まあ、本当に容疑者の感じを、こう、なんですかね、こう、十分に味わえますし、
はい。
また、こう、その裸電球っていうかあれに照らされた駅舎っていうのが、なんかすごくこう幻想的っていうか、
はい、
なんか物寂しさをこうかもしれない、なんかあの子供心になんかいやいやこれしちゃっていいなと思ってましたね。うん、でまあほとんど寝ないんですけど、
はい、
あのそしてまたあの当時のその列車って連結器が密着式とかっていう、まあ、そんな上等なもんじゃないので、止まるときとその動き出すときってそれなりの衝撃がありますわね。はい、だから必ず大体そこで目覚めるんですよね。
うん、
駅にこう到着するときとか、その駅をこう出発するときに結構ガツンガツン来る。
はい、
まあよくあの寝台車で寝れる人は寝れるなとはちょっと思ってましたが、
はい、
まあ、 そんなような、ちょっと寝台の思い出がありますし、
はい、
あと釧路出発の夜行列車で忘れちゃならないのが、唐松っていう、
ありましたね、
まあ、この番組でも何回も登場したんですけど、はい、で、なんか今、昔のこう記憶を紐解いていくと、この唐松っていう普通列車、釧路、はい、と小樽の間を、
はい、
まあ、夜通しこう走っていったんですけど、はい、普通列車にもかかわらず、その寝台がくっついてたんですよね。
はい、
で、最後の方は、急行列車と同じような寝台列車がこうくっついたんですけども、
うんうんうん、
これ、私の記憶が、はい、なんか正しければ、
はい、
私がこう小学校とか中学校、この時に、
はい、
屋根がちょっとこう なんですかね、丸まってるというか、端っぽの方がちょっとこう丸みを帯びた屋根になった寝台もあって、
うん、
なんか、いや、いかにもこれちょっと古いタイプの客車だなと思ってたのを、
はい、
で、それになんか1回ぐらい乗ったような記憶があるような、ないような、ちょっと定かじゃないですけど、なんかああいう古いその寝台列車は今ネットとかで調べると、
はい、
やっぱり戦前生まれの客車をこう改造したものらしいんですけど、
はい、
まあ、なんか当時のなんか写真もちょっと撮っとけばよかったかなと思うんですけど、
はい、
まあ、当時はカメラっていうのは非常に高価なものだった
ので
、はい、今みたく携帯でバシバシ撮れるもんじゃないですからね、まあ、ちょっと記憶、本当これも記憶でしかないんですけども、まあ、そんな思い出もあります、はい、
全国に当時、普通列車の寝台連結っていくつかありましたよね。規制線ですか、ですとか、山陰ですとか、
山陰もありましたね、はい、
あと、九州の長崎の方にもあったような、
確か4本あったというふうに、
はい、
ましたね、
あ、じゃあそれでの、あれですかね、モーダーできてましたかね。
そうなんですよね、
はい、
で普通列車にもかかわらずそれぞれの列車にはなんか相性がついて、
はい、
で、その、まあ、マルセっていう緑の窓口で、
はい、
B 寝台級が変えたという、
はい、
まあ、そういうことになってますよね、
うんうんうん、
で僕らこう、僕らというか国鉄職員から言うと、
はい、
これ、まあ、昭和、僕が委託昭和53年とかそのぐらいの頃は、まあ、列車番号で424とか423とかっていう列車で、
はい、
まあ、呼んでまして、でそもそもこの夜行列車って荷物車とか郵便車もくっついて
たんですね。はい、
当時はまだ国鉄で荷物を扱ってましたので、
はい、
今の宅急便の、まあ、走りみたいなようなものを、まあ、小口荷物をその荷物さんに積んで、まあ、運んでましたんで、
はい、
まあ、それが主にはこのやっぱり夜行列車の役割だったと思うんですよね。
はい、
新聞も、まあ、なんか一部もしかしたら積んでたかもしれないですね。だから本当生活には切っても切り離せないものだったんですけども、
はい、
まあ、やっぱりこう荷物に関してはやっぱ、まあ、サービスなんでしょうかね、ちょっと各社がいろいろと知恵を絞って出してきてますので、
はい、
ちょっとそれに負けちゃったですし、まあ、ほとんどやっぱりトラック輸送になっちゃったんで、まあ、それもあってちょっとこう夜行列車の役割がだいぶ
少
なってきたかもしれないですね。はい、
うん、
はい、それではまず今日は寝台列車の歴史とちょっと昔の思い出を、お話をさせていただきました。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。